M ケーズスクエアラジオドラマ企画シャーロック・ホームズまだらの紐中編。
お嬢さん、まだあります？
え？
父親のことを隠しです。
どういうことでしょうか？
返事の代わりにホームズは依頼人の膝に置かれていた腕を取り、黒いレースの袖口をつまんで折り返した。5つの小さな青あざ、5本指でつけた跡が白い手首に残されていた。
あなたはひどい扱いを受けてらっしゃる。
これはひどい。
すぐ手の出る人で、きっと力の加減がわからないのです。
ふむ。深い事情があるようで、これからどう動くかを決める前に知っておきたいことが山のようにありますが、一刻の猶予もありません。いかがですか？今日ご自宅へ出向いて父親に知られないよう見せていただくのは。
折よく父も大事なようでロンドンへ出ると申しておりました。日中は留守にしているでしょうから大丈夫でございましょう。家政婦が一人おりますが、猛録しているおばあさんですから、外へ出てもらうのはわけないかと。
好都合です。君も出かけるのに異論はなかろう、ワトソン。
異議なし。
では二人で参ります。あなたはどうなさいますか？
せっかくロンドンへ参りましたので、これから一つ二つ用を済ませたいと存じます。ですが12日の汽車で帰りますので、先生方のご来訪には間に合うかと存じます。
ではお昼過ぎに二人で伺います。私も2、3片付けておきたいことがありますので、よろしければ朝食などいかがですか？
いえ、お構いなく。悩みを打ち明けまして心が軽くなりました。午後お目にかかるのをお待ちいたしております。それでは。
お気をつけて。
今の話をどう思うね、ワトソン。
随分暗く悲惨な話だと思う。
暗く悲惨、そうだね。
あのご婦人が言ったように、床にも壁にも異常がなく、戸も窓も煙突さえも通れないとすれば、彼女のお姉さんが不可解な死を遂げた時にたった一人だったことは間違いないということになる。
では真夜中の口笛とご婦人が死に際に漏らした不思議な言葉はどうなる？
それは見当もつかないな。
考え合わせてみよう。夜の口笛のこと、老医師と親密なジプシーたちの存在、娘の結婚を邪魔すればその父である医者が得をするというはっきりした事実、死に際の紐という言葉の謎、それから最後にヘレン・ストーナの聞いた金属音、これは鎧戸の棒が元のところに戻った音かもしれぬが、この方向で謎を解き明かせそうだとは考えられないだろうか。
だがジプシーたちが何をしたと。
なんだろうね。
そんな説明いくらでも穴がある。
ごもっとも。だからこそ今日ストークモランの屋敷まで行く価値があると思う。その穴が致命的なものかどうか、これで説明可能なのかどうか確かめたい。
ああ。なんだ。
おや、何事かな。
いきなり扉が勢いよく開いたかと思うと、そこには大男が立ちはだかっていた。学者と農園主が変に混ざった風で、黒いトップハットに長いフロックコート、長いゲートルを足に巻き、手には鞭を持っている。背が高く、帽子が入り口の鴨居すれすれで肩幅もギリギリであった。その大きなシワだらけの顔は日に焼けていて、鬼のような形相で我々を一人一人にらみつけ、怒りに燃えるくぼんだ目、肉の薄い高い鼻などは凶暴な猛禽類のようであった。
どっちがホームズだ？
私の名前ですが、まずはあなたが名乗るべきでは。
わしはストークモランのクリムズビ・ロイロットだ。
どうも先生、立ち話もなんです。どうぞおかけください。
お断りだ。 おい、わしの義理の娘がさっきここへ来たな。入るのを見たぞ。お前に何を喋りやがった。
今年の寒さは立ちが悪いようで。
何を喋りおったと聞いてるのだ。
ですが麦の方は出来がいいそうで。
このはぐらかしおって、うん、このクソガキめが。知っとるぞホームズ、貴様の職はおせっかいやだぞな。
いえいえ、
でしゃばりや。
光栄です。
このスコットランドヤードの子役人が。
おいホームズ、
貴様何を笑っている。
その冗談傑作です。お帰りの際は戸締まりをよろしく。隙間風が寒いので。
用が済めばこちらから帰ってやる。他人のことにあまり首を突っ込むなよ。娘が来たのは知っとる。つけてきたからな。わしを相手にすると後悔するぞ。いろ。
老医師はつかつかと進むと、暖炉の火かき棒をつかみ上げ、大きな手で折り曲げてみせた。
せいぜいわしの手に気をつけるこったな。うん。
老医師は吠えた後、曲がった火かき棒を暖炉の中へ放り込み、大手を振って部屋から出ていった。
ずいぶん愛嬌のある人物だ。僕も体は大きくないが、あんなに焦って帰らなければ決して彼より力は弱くないことを披露できたのだが。
そう言って鉄の火かき棒を取り上げると、ぐいと力を入れて元の通りまっすぐに伸ばした。
ふん。
おお、やるな。
御仁、僕と警察を混同するとは何たる無礼。だが今の出来事は僕らの調査のいい役目になる。あのお嬢さんがあの獣に後をつけられたことで困ったことにならねばよいのだが。さてワトソン、朝食と行こう。その後で僕は博士会館へ行ってくる。事件に役立つ資料が何かあるはずだ。
ああ。
シャーロック・ホームズが外から帰ってきたのは1時頃だった。手に水色の紙を持っていて、数字や殴り書きがいっぱいに書き込まれていた。
亡くなったサイ君の遺言状を見てきたぞ。
おお。
正確な内容を考えるために関係する投下資本の現在価格を計算しなければならなかった。
そんなものまで。
サイ君の死んだ当時、遺産は年収で1100ポンド弱もあったものが、今は農産物の価格下落でせいぜい750ポンドというところまで減少している。そして娘が結婚すると一人につき毎年250ポンドずつ受け取れるようになっている。それゆえにもし二人の娘が嫁いでしまえば、旨味が少しだけになってしまうわけだ。一人でも深刻なほどに損なわれる。
そうか。
今朝の仕事は無駄ではなかった。このようなことをしでかす最も有力な人物に動機があると証明された。さあワトソン、じっとしている場合ではない。とりわけあの老人は僕らのことが邪魔になると分かっている。準備ができ次第馬車を呼んでウォータルー駅へ急ごう。
ああ。
それと
え、
リボルバーを懐に忍ばせてくれるとありがたい。エリーナンバー2なら鉄の火かき棒を折る紳士にもうまく対抗できる。それと歯ブラシ、それだけで足りるだろう。
分かった。
僕らはウォータルー駅で運よくレザヘッド駅行きの汽車を捕まえ、そこから駅の近くの宿屋で馬車を頼み、美しいサリー州の田舎道を 4,5 マイルほど揺られていった。申し分のない天気で、日はうららか、空にはふわふわした雲、沿道の木々にも生垣にも新緑の若葉が芽生え、空気は湿った土の香りを含んでいた。春の爽やかな希望と我々が取り組む重い使命との間に、私は妙な対比を感じずにいられなかった。我が友人は馬車の前席で腕組みをして、帽子を深くかぶり、顎を胸につけて深い考えに沈んでいた。ところがふと身を起こすと、私の肩を叩き牧場の彼方を指さした。
あれを見たまえ。
ん？おお。
立ち木の多い庭園が緩やかな丘に沿って広がり、 頂上は深い緑に覆われた森になっていた。その木々の間から古屋敷の灰色の屋根が覗いていた。
ここがストークモランか。
そうでございます。グリムズビー・ロイロット博士のお屋敷でガス。
そこで土木工事をやってるとか。そこが行き先だ。
あそこが村で、あの左手の奥の方にある集落です。けども、お屋敷に行きなさるなら、そこの石段を上がって畑の小道を行きになるのが近道です。ほら、あの娘っ子も歩いておりましょうがな。
その娘っ子、どうやらストーナさんだ。
ああ、本当だ。
どういたします。
結構、君の言うままが賢明のようだ。
そいじゃ。
ありがとう。
毎度あり。
我々は馬車を降り、代金を払うと、馬車はレザヘッドの方へガタゴトと引き返していった。
ここからは歩きか。
この方がいい。
え？
建築技師やら、用事のある人間が来たんだと思うに、そういない。角も立たない。
ホームズさん、ワトソンさん。
どうも。
ごきげんよう、ソーナさん。お約束通り参りました。
大変お待ち申し上げました。
今朝の依頼人は駆け寄って挨拶した。顔に嬉しさがにじみ出ている。
父もロンドンへ出ましたから、夕方までめったに帰ってきません。
先生とはもうお近づきの光栄をいただきました。
え、
ヘレンさんが出られた後、ものすごい形相で来られました。娘と何を話したと。
なんということでしょう。後をつけられたのですね。
そのようで。
先読みされて、いつもカゴの中の鳥。帰ってきたら何と言われるか。
だが用心すべきは向こうの方です。もっと先を読む人間が自分を追っているのですから。とにかく今夜鍵を閉めて彼を近づけぬこと。牢石を働くようならハローのおばさんのところまで送って差し上げます。さて、できるだけ時間を有効に使いましょう。見ておくべき部屋の方へご案内をお願いします。
はい。
建物は苔むした石造りで、壁は灰色。中央部が一段と高くなっており、それから左右へ胸がそれぞれ翼状に伸びていた。一方は窓の破れたところに板が打ち付けてあったり、屋根がへこんでいたりして廃墟の体であった。中央部も手入れ不足であった。ただ右側の胸だけは割合に新しく、窓に日よけもあれば、煙突からは青い煙がゆらゆら上っており、住居であることが見て取れた。右側の胸の外れに足場が組んであり、石の壁が崩れていたが、我々が訪れた時、職人の姿はどこにも見えなかった。ホームズは手入れの行き届いていない芝地をゆっくりと歩き回り、窓を外側からつぶさに調べた。
見たところ、この端の部屋があなたがいつもお休みになる部屋、真ん中がお姉様の寝室、それから母屋に一番近いのがロイロット博士の部屋。
その通りです。今私は真ん中の姉の部屋で休んでおりますが。
改修中のためですね。ところで、あの橋の壁、急ぎで直すほどのものには見えませんが。
確かに。
ええ、別に急ぐ必要はないんです。私を部屋から追い出す口実かと。
ほう、いわくありげで。この細い胸の反対側には廊下があって、三つの寝室が面している。廊下に向いた窓はありますね。
ええ、ごく小さいものが。狭いので人の通り抜けはできませんが。
夜寝室に鍵がかけてあれば、そちらからは忍び込めない。では真ん中の部屋へお入りになって、中から鎧戸を閉め、勘抜きをかけてみてください。
わかりました。
ストーナ嬢は指示に従った。ホームズは開いた窓も念入りに調べてから、外から鎧戸を無理にこじ開けようと手を尽くしたが、うまくいかなかった。中の勘抜きを外そうとしても、ナイフの刃を差し込む隙間がない。そこで拡大鏡を取り出して蝶子貝を調べてみたが、その蝶子貝は頑丈な鉄製で、硬い石壁にしっかり埋め込んであった。
ふむ。
どうした。
僕の理論にはまずいところがあるらしい。勘抜きがかかっていれば誰も鎧戸を通れぬか。ふむ。 内部に何か事件の手がかりがないか調べよう。
横にある小さな塔を押すと、3つの寝室が並ぶ白い壁の廊下に出た。ホームズは3番目の部屋を見ずに、すぐさま2番目の部屋、すなわち今ストーナ城が使い、彼女の姉が最後を遂げた部屋に向かった。質素な小さい部屋で、低い天井、大きい暖炉、いかにも田舎屋敷風である。隅には茶色のタンスが置いてあり、もう一方の隅は白い上掛けをかぶせたベッドがあり、窓の左側には化粧台があった。その他、小さな遠椅子2つを加えたのがこの部屋の家具のすべてであった。あと部屋の中央に高級なウィルトン絨毯が敷かれていた。床も壁もみんな虫の食った褐色の樫材で、古さと色あせを見てもこの建物ができて以来そのままのものに違いなかった。ホームズは椅子の一つを一方の隅に引いていって、静かに腰を下ろすと、上下左右にぐるりと目をやり、部屋の隅々まで見回した。
あの呼び鈴はどこへ通じていますか？
ふとホームズはベッドのそばに垂れ下がっている太い綱を指さした。枕の上に房の先が乗っかっている。
家政婦の部屋へ通じております。
他のものより真新しいようですか？
ええ、2年前につけたばかりです。
するとお姉様がつけさせた？
いえ、そのような話は、いつも自分のことは自分でいたしますので。
ではこんな立派なベルの引き綱など不必要でしょう。床を確認しますので、もうしばらくお待ちください。
ホームズは手に拡大鏡を持ち、頭を床に近づけた。床に這いつくばりながら前後に動いて、板の隙間まで細かく調べた。それが済むと、壁の木材を同じように調べ尽くした。そしてベッドへ歩み寄り、しばらく見つめていたが、壁を上から下へ眺め回した。最後に呼び鈴の引き綱を掴んで思いっきり引っ張った。
飾りか。
なりませんか？
ええ、針金につながってもいない。実に面白い。ご覧なさい、引き綱は換気のための小さな穴の上のあたりで、かぎ針に結ばれて動かない。
本当だ。
わけがわかりません。今までちっとも気づきませんでした。
この部屋には奇妙な点がいくつかあります。例えば、大工は一体何を考えて隣の部屋へ穴を開けるのか。通風口なら外気が入るようにするはずです。
それも最近のものでございます。
引き綱と同じ頃ですか？
ええ、その他にも少しだけ直したところがいくつもございます。
非常に興味深いリフォームですね。飾りだけの引き綱、風の入らない通風口、よろしいですね、ストーナさん。もう一つ内側の部屋を調べに参りましょう。
グリムズビロイロット博士の寝室は娘たちの部屋より広かったが、家具は同様に質素なものだった。折りたたみのできるベッド、医学書ばかり詰まった木製の本棚、ベッドの脇に肘掛け椅子が一つ、壁に寄せて粗末な椅子が一つ、円卓が一つ、それから大きい金庫、これらが目に留まる主だったものである。ホームズは歩き回って、それらをいちいち強い関心を持って調べていった。
この中には何が？
金庫か。
個人的な書類です。
ほう、中をご覧に。
一度何年か前に、中には書類がぎっしりと。
中に猫がいるとか。
いえ、めっそうもない。
何を言っているんだ。
しかしご覧なさい、
これは
牛乳の入った小皿。なんでこんなものが金庫の上に？
でもうちに猫はおりません。ヒョウとヒヒはおりますけれど。
ええ、存じております。まあヒョウは大きな猫とも言えましょうが、まさかこんな小皿で満足するはずもない。考えることが一つ増えました。
それからホームズは木の椅子の前にしゃがんで、背の部分を念入りに調べた。
感謝します、はっきりしてきました。
ホームズは立ち上がり、拡大鏡を懐にしまいながら、
おや、これは面用な。
ホームズの目を捉えたのは、ベッドの角にかけてあった鞭であった。ただしその鞭の先は丸く輪にして結んであった。
これをどう思うね、ワトソン。
ごく普通の鞭かね。なぜ輪になっているのだろう。
普通どころではない。まったく世も末だ。知恵のある人間が悪事のために頭を使うとは末恐ろしい。十分見せていただきました、ストーナさん。よろしければ芝地の方へ出ましょう。
ええ、
我が友人は今までにないほどきつく顔をしかめ、眉間にシワを寄せた。それはちょうど事件の現場を離れた時だった。三人が打ち連れだって芝地を何度も行ったり来たりしたが、ストーナ城も私もホームズの考えの邪魔をせぬようにひとしきり終わるまで待った。
お話があります、ストーナさん。どうあろうと僕の言う通りにすることです。
きっとそういたします。
事態は切迫しております。守っていただかなくては命の保証はできません。
私の身はお委ねいたします。